自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたしますなんかちょっと言っていいのかあれなんですけど、言ってみたいと思いますけど、はい、三栗さんが挨拶してる時に、はい、さえさんがあくびしてました、はい、
そうそう、この2日ぐらい、2晩、昨日の晩まで、ネズミ、一昨日から見つけ
て、いきなりそうだ。
ネズミが入って、ネズミが入るとあったかいし、あの中に、うちに居座ろうとするんです。ほんで、ガリガリガリって何日か、そう、ネズミが侵入する2、3日前から、どこからかカリカリコトコトガタガタ、カリカリコトコトガタガタって聞こえてくるんですよね。だいたいその時点で見つけたいと思うんだけど、なかなか見つかんなくって、とうとう2日前に侵入されまして。
うわ
ぁ。お腹、そう、電気を消すと、パサパサパサパサパサパサパサパサパサパサ、いるわーと思って、もうね、賢いからもう捕まえるしかなくて、あの子たち。放置しておけなくて、全部いろいろ食べられちゃったり、うんちもばらまかれるから、
わーわーわー、
だからそう、なんかネズミ捕りを設置しておくんだけど、今回のネズミさん、人間の匂いに敏感なのか、なかなか入ってくれなくって、もうなんかそう、もうガサガサバタバタって大騒ぎが聞こえるたびに起きて、この ネズミ捕りの場所を変えるみたいな。
ほんでそう、
それが1日目で、1日目で捕まえなくて、捕まんなくて疲弊して、昨日の朝起きで、絶対中にいると思って、で一応侵入口をパパが見つけてくれたから、うん、塞いだんだけど、もう一箇所開けられてるのが発覚し、だから2匹目は阻止したよね、
うん、
2匹目も入ってきそうになったけど、そこで阻止はできたけど、でもその入ってる1匹が昨日の夜も暴れ、夜中起きて、いろいろ探して、そしたら棚の裏にネズミのうんちがあるゾーンを発見し、あ、ここ絶対通り道だと思って、うん、そこに置いて、で、また布団に入り、ガサガサ言うのを待ち、それを3回ぐらいやって、移動させながら、
はい、
そしたら3回目に、ゴトゴトゴト、ギャー、ゴトゴト、ギャー、ひっくくっと、やっとつかんだ。って言って、
うん、
で、昨日、で、それが、昨日の朝か。昨日の朝、はい、結局捕まった。
うん、
丸2日の2晩かかって、昨日の朝捕まって、やっとこの晩ゆっくり寝られて、そのあくびです。
そんなことがあったんですね。
そう、はい。
悪戦苦闘で。
うん。本当にネズミが入ったら大変。
本当ですね。
長くなった。
というオープニングトーク。
いろんなことがありますね。
ナイスな説明をしてくれたから、ネタになりそうな。考えてもなかった。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。勝ちました。
じゃあ、三栗さんも寝不足なんですか？
あ、僕は、さえちゃんがそれを全部やってくれるから、僕は基本的に寝てます。
そう子供とパパは寝てて、
サエが一番敏感なんですよ、
ね、だって寝嫌だもん。
嫌ですね。
嫌度がサエは高いから、僕はちょっとなんか、まあ起きてからでいいかなって思っちゃう
気にならないですね。
気になりますけど、寝ます
そうですか。
寝るというか、さえが先にそこにもうめっちゃ落ち眼になるって感じ
です。いや、私も絶対なると思う。
ネズミの業者になれます。ネズミ捕獲させる業者になれる気がしてきました。もう今年。
いやー、お疲れ様でした。
はい。無事に。
まあ、今回はちょっとね、そのお家の駆除の話ではないんですけれども
話になりそう、はい、
今回はですね、第159回で初めてさえさんがお米作りをしたというお話をしていただいたんですけれども、まずはちょっとお米収穫できましたかっていうお話から聞かせていただきたいんですけど、いかがでしたか？
収穫はできたんです、
はい、
一畳田んぼだったので少しは鳥さん野鳥さんにやられてしまったゾーン部分もあったんですけど、
はい、
まあ、そこそこ1回分プラス種分ぐらいは収穫できて、
お、
うん、で、はさがけって言ってお米干す作業、
はい、
収穫して、そう、本当に5分ぐらいで収穫が終わり。
かわいい。
そうそうそう、1回分だから。はさがけして、干したんですけど、干して、うん、なんか毎日見に行ってたんだけど、ちょっと鳥さんにやられたなと思って、でもみんななんかどうしてんのかな、結構自給自足してる人たちずっと干しっぱにしてるけど大丈夫なのかなって思ってたら、
はい、
ある日、全部鳥さんに食べられていることが分かり、
ショック。
ショック。めっちゃショック。一日はショックだったんですけど、でもまあそうだよねって、いつも3年は失敗してたから、今年はここまで育ったということで、よくやったということにしよう。
まあ悔しいですね。
ねえ、ねえ、でも、野生動物にはかなわないです。
そうですね。まあ生き物も必死ですもんね。
そうそうそう。お互いに生きるか死ぬか必死だからっていう感じのお米の収穫でした。
もう本当にこちらもお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
そっかー。ねえ、でも、ね、ただじゃ起きないということで、さえさんはこの、ね、残った藁を活用されたんですよね。
そうなんです。本当になんかその収穫してきて、あ、取られちゃったなって思いながらストーブのそばにかけて眺めてて、でももったいない、これで何かできないのかなって、藁編んだりとかいろいろできないのかなって考えてたけど、編むほどの量がなくって、あ、そうだ、藁納豆しようって思いついちゃった。
おー、素晴らしい。わら納豆は初めてされたんですか？
昔1回か2回やったことがあるけど、まあそんでくらいのレベル、ね、
すごい前だね。
そう、すごい前ですね。
5年以上前。
なかなかわら手が入らないので。
あ、なんかキットを買ったんだっけ？
いや違う、自給体験みたいなところで1回やって、その後、あ、でもそうかもしれない、その後なんかキットが1回あったかもしれない、
ね、なんか、うん、キットがあるんだ。
ね、なんかその時はあった気がします。
あ、でも今回は自分で作った藁で、
うんうん、無農薬だ
し、手作り藁納豆、
うん、
ね、これじゃあちょっと手順を教えていただけますか？
なんかね、ちょうど、まあ、ヨーグルト屋で納豆を作ろうと思ってて、小粒タイプの大豆を仕入れてたので。
ヨーグルト屋とは何でしょうか？
ヨーグルト屋ってね、ヨーグルトを作る発酵機の保温機能を使って納豆を作ろうと思っていて、
はい、
あ、それをちょこちょこやっているので、それ用の豆があったので、その別に全然普通の大きな、黒豆とか普通の豆でも何でもいいんですけど、うちの子たち、はい、うちの人たち小さいのとか引き割りが好きだから、
うん、
小さいお豆があった時に買っておいたので、そのお豆を、浸水、うるか、水吸水させて、
はい、
で、うん、その後圧力鍋で蒸して、でそれやってる間にわら納豆のわら、
うんうん
うん、わらを何だろう、束ねて、なんて言えばいいんでしょうね、
束ねるんだよね、大量に、ね、大量だよね、
そうですね、束ねて、何、何センチぐらいだろうね、これぐらい、
あ、直径5センチぐらいかな、
束めて端っこと端っこをなんか紐みたいなので結んで、
うんうん、
昔ながらの藁納豆の形を作っておいて、
はい、
うん、で、お鍋に入れて3分ぐらいお水から入れて、3分ぐらいグズグズって煮まくって、
藁をですか？
うん、藁を、うん、煮て、 煮沸消毒、
あ、
雑菌をやっつけるための消毒を3分から5分ぐらいして、
はい、
うん、そしてそう、あのな、お豆が蒸し上がる頃それを引っ張り出して、
うん、
あの、
うん、
藁を出して、で熱い状態、あんまり熱いと触れないのでちょっとだけ私は冷ましてから作ったんですけど、
はい、
うん、熱い状態でも納豆菌は死なないので熱いまま詰めても OK なんだけど、ちょっと冷ましてからその藁と端っこと端っこ縛った藁の間をちょっと開いてやって、そこに豆を詰める、
うん、
入るだけしか詰められないので、そんなに山のように餃子みたいには入れられないんですけど、
うんうんうん、
で入れて、でまたこう開いたところを戻してやって、
うん、
それを新聞紙にくるんで、
はい、
で湯たんぽを入れた発泡スチロールの中に24時間入れておく感じです。それだけで、うん、湯たんぽ1回変えたかな、その北海道は寒いので、そう、湯たんぽ1回変えたけど、東京とかだったらあったかいのでもしかしたら湯たんぽ変える必要ないかもしれないけど、
うんうん
うん、だいたい45度ぐらいに箱の中を保っておけばいいので、それぐらいになるように温度調節してやって、うん、あとは24時間置きっぱですね。
へえ、その藁納豆はいくつか作られたんですか？
結局作れたのが2つだったので、
あ、
2つだけ作って入れて、本当はね、はい、いっぺんに作れたら楽だしいいと思うけど、冷蔵庫ある方は特に納豆冷凍できちゃうから。
ああ、そっかそっか、食べる分だけってことですね。
うんうん
うんうん、へえ、あ、でも納豆ってそうやって作るんですね。
ね、そうやって作るんですね。
そう、昔の納豆屋さんはそうやって、きっと江戸時代とかって朝、イワシ、お魚と納豆売りさんが来てたらしいんです、長屋に。
はいはいはい、
だからそうやって納豆を作ってたのかなって私の想像なんですけどね。で、納豆納豆って朝売りに来るんだろうな。
いや、美味しいでしょうね。
ねえ、めっちゃ美味しいと思います。お魚も新鮮だと思うし、冷蔵庫ない時代だから。
本当ですよね。納豆に新鮮さって今求めないですけど、
確かに
その発想がないですね。
発想がない。でも江戸時代のね、うん、その納豆売りが来てたみたいなことを想像すると、
うん、
新鮮だったんだろうなって思います
よね。多分毎日作ってたんだと思いますよね。
わあ、すごい。なんかね、昔にも思いを馳せますね。
あ、そう、どうしてたんだろう、昔って。やっぱ気になって調べちゃうから、うん、馳せますね。
へ、じゃあ、その藁納豆のお味はいかがだったでしょうか？
藁納豆の味ね、めちゃめちゃ美味しかったんです。なんか、そう、味もなんですけど、糸引き具合がね、ヨーグルティアでやると、
はい、
なんだろう、水分、結露して垂れてきた水分が多かったりとか、
うん、
うん、なんか空気の浸透具合、酸素とか空気の浸透具合も違うのか、糸の引きがちょっとやっぱり雑菌がバラナットより多いのかなっていう感じもしていて、
うんうん、
糸の引きがそんな甘かったりするっていうか、市販の納豆ほどネバネバしない、
うんうんうんうん、
うん、感じになることが全体的に多いんですけど、藁納豆は本当に市販の納豆に負けて売れるぐらいのこのザ納豆の出来になってて、だからうーん、きっとこの藁の湿度管理とかもこの微妙な塩梅が全部そこでやってくれてるから、こんな美味しいのができるんだろうなぁと思って、めちゃめちゃ美味しかったです。
へぇー。あ、じゃあ、糸引きもいっぱい出て。
そう、出て、味もちゃんと納豆、変なこう雑菌の、雑菌っていうか、うん、なんて言うんだろう、なんか納豆なんだけど、ちょっと納豆と違う感じの味がするなっていうことも、やっぱ自分で作った方みんな経験してると思うんですけど、
うん、
うん、そういうのがなくてさ、納豆だったから、本当になんか、藁をゲットして、うちで納豆を作り続けたいなって、ね、もったいない、あの、納豆農家さんの藁がって、最近すごい思います。
いやー、食べてみたい。
ごちそうしたい。次は藁をニュースしね、せねば。
ミスクリさんは食べられましたか？
あ、食べました。俺ね、うん、まあ今言った通り。
あ、
タイが言った通りなんですけど、うんと、まあヨーグルティア納 豆は何度も食べてるんですけど、
はい、
これより全然良かったですね。
なんか風味とかなんか香りもしそうな感じがするんですけど、どうなんでしょう。
そうだったかね。
なんかね、香ればする、ちゃんと意識して最初の時点、うん、お醤油入れる前に嗅いだらするけど、お醤油入れちゃうとね、もうなんかそんなには分かんない感じ。
へえ、いやー、いいですね。
いや、なんかね、あのヨーグルティアで作った納豆は、納豆の糸引きが弱いって言ってたけど、納豆の匂いがする豆みたいな感じになっちゃうんですよね。
はいはい。
で、あのね、うーんってうーんって言いながら食べてたんだけど、これはこのわら納豆はすごい良かったですね。
もうまさに
これはいいじゃないかって感じですね。
へえ、ね、今あのヨーグルティアでの納豆作りがちょっとちょっと点々点っていう感じではあるんですけど、でもまあ手作り納豆を作ってみたいってなった時はヨーグルティアから始めるのがいいですかね。
うん、私は全然ヨーグルティアでも食べる、わら納豆がベスト、キングオブ納豆だけど、うんうんうん、でも全然私はヨーグルティアありがたくて、ヨーグルティア納豆、うん、食べます、作りますっていう感じだから、それの自分の腕をちょっと上げればいい。ちょっと工夫し、コツがつかめればいいんだろうなっていつも思ってるので、ヨーグルティアの責任にしなくても多分解決できるんじゃないかなとは思ってます。
何かができそうですか。
そう、なんか多分その湿度調整とかそこら辺の塩梅が私まだコツつかめてないから、それができたらね、全然ヨーグルティアで大丈夫だと思います。あのね、やっぱわら納豆にはかなわないけど、
はいはいはい、
うん、っていうかそのヨーグルティアに入れてた吹きで作ったりレモングラスで作ったりしてたで、
うんうん、
でそれをわらにすれば別にヨーグルティアでも美味しいんじゃないかなっていう気が今したんだけど、
うんと、あのわら納豆は、わらの量もあれだけあるから、湿度を調整してくれるんだと思うんです。で、ヨーグルティアだと、わら少ししか、納豆の上と下サンドイッチする。
うん、
で、本当に、
確かに。
稲わら何本かなんですよね。3、4本とか、そんなもんしか使わないから。
だから、ヨーグルティアって、こう入れ物に入れるから、その入れ物に容量が限りがあるから、
うん、
あの、
わら
とか入りにくい。
うん、あと、わらを入手するのが難しいから、まあ、そんなにいっぺんに贅沢には使えない、
はいはい、
うん。
いろんな話になっちゃったけ
ど。そうですね。まあ、じゃあ、わら納豆は本当にベストではあるけれども、うん、じゃあ、ね、今、このお話を聞いて、
うん、
ちょっと、初の納豆作りしてみたいって思った方は、うん、まあ、ヨーグルティアを使ってみるといいかなっていうところ
ですかね。発泡スチロールに湯たんぽでもいいんですけど、うん、やっぱりなんか45度前後をキープしてる方が糸引きが良くなるのと、雑菌入るのも少ないから、その温度をね、湯たんぽでキープするのって結構難しい。特に東北とか北の方になればなるほど、うん、あっという間に冷めちゃうので、
うんうん
う
ん、
そう思うと、そう、ヨーグルティアでやるのが一番いいと思います。で、そう、うちみたいになんか勇気は豆がそんなに好きじゃない人だから、
うん、
そこまでなんかいろいろこだわりない人だったら、私なんだ、全然ヨーグルトで問題ないじゃんって私の出来でも言ってくれるかもしれない。
うん、
うん、そのレベルの話だから、うん、
はいはいはい、
そう、ぜひぜひ。
これ使う場合は、
うん、
ヨーグルティアに豆を入れるんですかね。
ヨーグルティアに、うん、豆とあの野草、
はいはい、
草、まあ、あと稲でも草でも葉っぱでも入れて、
はい、
あと葉っぱで豆を挟む感じ。
おーおー、あ、じゃあ最初に草を入れて、
豆入れて
草を入れる、
うん、
うんうん、
感じで全然 OK です。結構あの枯れ草、納豆菌、
はい、
ついてるので、うん、
うんうんうん、それで、24時間ヨーグルティアで保温をする。
うん、うん、24時間じゃちょっと長いかもしれないか、まあ20から24時間の間、私は21時間でいつも設定してるんですけど。
なるほどなるほど、うん、じゃあちょっとね、チャレンジしてみたい方はヨーグルティア買ってみてください。
うん、
うん、ですね。 そうで、ね、今野草を入れたりっていうことをおっしゃってましたけど、はいはい、そう、さやさんはたくさん野草のいろんな種類を入れて納豆作りをされているっていうことなので、
うんうん、
お話しいただきたいのは山々なんですけど、また次回、機会があったらご紹介いただけたらと思ってますので、よろしくお願いします。
それまでに勉強しておきます。
ありがとうございます。ちなみにお米作りは来年も挑戦されますか？
います。絶対します。来年はもうちょっと広げてやりたい、場所を広げてやりたいなっていう、本当楽しかったし、感動しますよね、やっぱり食べ物ができるって。
そうですよね。
よかったら皆さんバケツ田んぼでも楽しいので、初めの一歩。
確かに確かに。そうです
ね。思い出したので言っちゃうけど、現代農業の12月号に、さえがお米作りをしたっていう感想が載ったんですよ、はい、現代の、
そうなんですね。
おー、なんかそう、お米のね、今年のお米の動きのことをやっぱり農業雑誌なので、はい、書いてる特集があって、それに関してどう思いますかって現代農業のスタッフさんが私にメッセージくれたので、なんかいろいろ書いたら、
はい、
何しか経って、そう、そんな話ここに載せていいですかって言ってくれたので、あ、使えるならぜひってね、
ということでね、現代農業12月号も見ていただけると嬉しいなと、とりあえず、ね、
いい雑誌だし、
の分業宣伝しておこうかな。
なんか面白いです。どぶろくの話が載ってたり、発酵の話載ってたり、農家さんのプロのネタばかりではない。そう、最近私たちみたいな層も狙ってるみたいで、結構面白いし、あって思う時に役に立つ情報が知っておくと、ちょこちょこ入ってる、
ね。なんとなんと、ぜひぜひ皆さんご覧ください。
ご覧ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最後にメッセージをご紹介いたします。みどりさん、30代女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第147回、第148回、木桶による発酵文化サミットの回、とても面白かったです。味噌が大好きなので、148回の味噌のお話はすごくワクワクしながら聞いていました。私はおととしに味噌作りデビューしました。初めて手作り味噌を口にした時の驚きは忘れられません。手作りだとこんなに風味が豊かなのかと驚きました。素人の自分が自宅で作っても美味しいのだから、職人さんが木桶で作った味噌ってどれだけ美味しいのと目がハートになってしまいました。これは食べてみなければいけませんね。また豆味噌のお話、豆味噌はグルタミン酸の量が豊富で煮込むととても美味しいとのこと。うわー、よだれ出そうです。煮込み料理大好きなのですぐ食べてみたいです。味噌は煮込んじゃダメってよく言いますけど、それは米味噌の話なのですね。勉強になりました。
ありがとうございます。そうなんです、はい、日本のお味噌ね、お味噌って一口に言っても本当に東海地方は豆味噌、九州地方は麦味噌、他の地方は米味噌をメインに、ちょっといろいろみんな配合が、麹の配合違ったり、なんか他に違うものが、大麦とか入ってたり、ほんと日本全国味噌巡りしたら何種類の味噌が日本にあるんだろうっていうぐらい、やっぱり昔の人の知恵がいっぱい込められてるお味噌なので、なんか使い方もその地域によって全然違うから、すごい面白くて、私もなんかいろんなとこ行くたびに勉強させて、もらってます。豆味噌はね、なんか私も愛知に住んでたことあって、豆味噌は辛くて、なんかやっぱり普通の米味噌、米麹、豆味噌は豆麹と塩でできてるんですけど、
うんうん、
米麹が入ってるお味噌って米の糖分で甘めなんですよね。で豆味噌は辛い、なんか辛い辛いなイメージで、私も豆味噌のお味噌汁好きじゃなかったんですけど、でも煮込みうどんはやっぱり豆味噌の方が美味しいし、あっちの方の味噌おでんとかも、味噌を煮込んだおでん、味噌で煮込んだおでんとかめちゃめちゃ美味しいし、なのでやっぱそっちの地域の人にの知恵を使いながら、使い分けてお味噌をあれすると、使ってみると、なんだろうね、異色同源じゃないけど、本当にお薬みたいな存在なんだなって思うので、ぜひいろんなお味噌、
そうですね。
皆さんにも。で、そう、木桶の職人さんが作ったお味噌も、なんだろう。香りが違う、口の中に残る香りが違うのと、うん、あと私がすごい、なんだろう、自分で作るお店もいい、お味噌もいいけど、木桶の文化、蔵を守りたいなって思うのが、木桶、大体木桶で作ってるお店屋さん、お醤油屋さんって80年、もうすでに80年ぐらい使ってる木桶で作ってるところがほとんどなんですよね。だから、それの時から繋いできた微生物が生きてる。
はい。
から、なんか全然お薬効果が私のうちで作るお味噌と違うんじゃないかなっていう風に感じていて。
うん。
から、そう、木桶のお味噌とか、お醤油とか、そういう意味でもすごい、うん、蔵も守っていきたいし、なんだろう、体に取り入れたら、いったらいいものなんじゃないかなって、普通のお味噌より高いけど、でも、すごい私は推しますね、木桶の味噌。
はい。いや、やっぱ食べてみたいですね。
うん。
取り寄せられますよね、きっとね。
今はね、インターネットでいろいろ取り寄せられるから、木桶味噌で調べてもらってもいいし、木桶醤油なんかは職人醤油さんっていうところが、100ml サイズのお醤油を販売してくれてるので、そこで、そこの木桶醤油さんのホームページが面白くて、お醤油の蔵人さんのこの案内もいっぱいあるので、その中から選んだら選ぶ楽しみもあるし、
そうですよね、
旅に行った時にそこの蔵に直接行ってみて、これ使ってるんですなんて言ったら嬉しそうに、ね、蔵人さんお話ししてくれるし、なんか、人に会いに行く旅もできるし、いろいろおすすめ、
本当ですね。まだ味わってないですけど、なんか誰かにプレゼントしたいな、みたいな気持ちになりますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
緑さんのメッセージご紹介させていただきました。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、さえさん、みつくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。